2023年2月になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。福場です。北海道はね、まさにもう今冬のど真ん中で雪一色でございます。まあ、そんな中ですね、最近は公演のお仕事をね、いくつかやらせていただいておりまして、ありがたいことでね、それをまあ頑張っておるわけですけども、まずね、年明け1月7日にはですね、山梨県視覚障害を考える会主催のですね、ロービジョンケア講習会っていうのがありまして、でね、そこに誘ってくださったのはですね、5年前2018年に僕を初めてね、眼科の講演会に出させてくださった和尚さんという、通称和尚さんというですね、僕の学生時代の先輩にあたる眼科の先生、この方がね、また誘ってくださって、で5年前にね、山梨に行ったあの講演があったから、なんかその後僕の人生が開けた気がしてるので、これは全力で答えねばならんということでね、今回もやらせていただきました。でテーマはですね、視覚障害者の心理ということで、まあ目を悪くした人の気持ちをどう考えるかみたいなテーマだったんです。で和尚さんもおっしゃってましたが、まあそういうね、テーマで講演会とかイベントをすること自体がもう眼科では10年前にはもう全くなかったので、今時代は変わってきてるんだよって話をされてましたが、僕もね、この5年間神戸のネクストビジョンなどにね、関わらせていただいて、確かに時代は変わってきてるなっていうのをね、肌で感じております。なんかね、眼科の医療が今変わろうとしていて、そこにちょびっとでもね、携われるのをすごく嬉しく思っております。本当に和尚さんありがとうございました、ね。今回はね、オンラインだったんですが、いずれまた本当に山梨にも行きたいなと思っております。またですね、去年のね、12月の下旬から先月1月の末までですね、 YouTube でですね、限定公開の講演会もやったんですよね。これは新宿区社会福祉協議会視覚聴覚障害者交流コーナーっていうところがですね、企画でですね、なんかその10周年の記念講演をですね、お願いされまして、それを YouTube でやらせていただきました。つまりこれは録画ですね、録画講演です。誰もいないところで話をして、それをまあ後から YouTube にこう流すっていうやつだったんですけどね。まあテーマはですね、コロナ禍におけるメンタルヘルスケアをテーマに話させていただきました。コロナ禍だからこそ一緒に考えるメンタルヘルスケアっていうタイトルでしたね。まあ、特にね、視覚とか聴覚に障害を持ってらっしゃる方が気をつけるポイントとか考えるポイントっていうのをね、お話しさせていただきました。まあ、限定公開なんでね、こう YouTube で誰でも見れるわけじゃなくて、アドレスを知ってる人だけ見れるっていう形式だったんですが、まあ僕のね、関係者の支援者とか当事者にはね、アドレス伝えていいですよっていうふうにおっしゃってくれたので、まあ、ユイマールとかね、ネクストビジョンの仲間にはお知らせしたんですけどもね、ただ結構ね、たくさんの方が見てくださったようで、きっとなんかご好意でね、こういろんな人にこうお知らせしたりしてくれたみたいでね、なんかこう、全然知らない人からですね、見ましたよっていう感想のメールが来たりもしたので、ああ、なんかやっぱりネットの世界っていうのはすごいなと思いました。限定公開とはいえ、こうやってね、広がっていくんだなと思って、やっぱりこれはネットならではのね、良さだなというふうにね、思ったわけですが、まあ、初めての録画公演ということでね、誰もいないとこで1時間喋るっていうのは結構難しかったですが、でも少しでもね、皆さんに届いたんなら嬉しく思います。あとね、先月末、1月の28日にはですね、札幌に行ってですね、就労支援のね、活動しているコミネット楽荘というところでですね、就労の講演会をしたんですが、これはリアル開催というね、実際にそこに人が集まってそこの前で話すっていうのをやったんですけど、やっぱりリアルの良さもあるなとね、感じました。久しぶりです、こういう人前で喋るっていうのはね。なんかやっぱりこう、みんなで一緒に笑ったりとか、終わった後でね、こう会場でこう雑談したりとか、やっぱりそういうのはね、オンラインではできないので、やっぱりリアルの良さもあるなとかね、まあ今回ね、オンライン、録画、リアルと、まあいろんな講演を経験してね、それぞれの良さがあるなというのを感じておる次第です。また3月4月とね、講演の予定があるので頑張っていきたいなと思っております。それでは参りましょう。 マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第19回。この番組はただの趣味でお送りいたします。ということでね、まあ公演ではね、やっぱり真面目な話をもちろんしてるので、もうこのラジオはですね、もうひたすらちょっともうリラックスして好きな話をしたいかなと思うんですけどね。そうね、やっぱ公演でもね、やっぱどんなタイトルをつけるかっていうのは毎回考えるわけですよ。でももちろん僕が考える場合もあれば、まあ先方が決める場合もあるんですけど、やっぱりね、こうあらゆる作品、まあ音楽でも映画でもあるいは絵画でも、まあ何でもそうですがね、こう作品のこうタイトルってやっぱり重要ですよね。やっぱり名作はね、タイトルからしてね、いいなっていうのが多いんですよ。例えばね、今年デビュー45周年サザンオールスターズ、僕大好きですけどね、愛しのエリー、ね、真夏の果実、希望の轍、涙のキスとか、もうなんかね、タイトルからしていいですよね。すごく語感もいいし、字面もいいしね。あるいはね、今年デビュー35周年のアイドルデュオウインク寂しい熱帯魚、もうすごく魅力的な、魅惑的なタイトルですね。寂しい熱帯魚っていうのはね、あれはやっぱりヒットして当然だなと思います、やっぱりね。ね、あるいは去年ね、デビュー30周年だったミスターチルドレン、名もなき歌最初にこのタイトルを聞いた時はね、どんな歌なんだろうと思いました。名もなき歌ってないのと思いましたけどね、やっぱりなんかこうタイトルからして引き込まれますよね。ねえ、それはもちろんその小説とかでもそうで、例えばそうね、昔のその太宰治、人間失格なんてもうズバーンときますよね、それだけでね。あるいは走れメロスなんてのも忘れられないですよね、もう一回聞いたらね。他にもどうですかね、森鴎外、舞姫とかですね、七夕康成、伊豆の七夕じゃない、川端康成伊豆の踊り子、ね、やっぱりこうなんかいいですよね、こう情緒もあるし、なんか引き込まれるタイトルですよね。ね、島崎藤村、夜明け前とかね、一体どんな話なんだろうと思ったりしますけどね。そうね、もうちょっと近代になるとやっぱり白い巨塔、ね、あれはビチッときましたね。もう病院というものをね、白い巨塔という、巨塔なんて言葉ないですからね、あれは多分作られた単語だと思うんですけど、でも漢字ってそこがいいですよね、こううまく組み合わせることでオリジナルの単語が作れると、でそれで意味がわかるっていうね、白い巨塔、あれはもうバシッときますよね。もっと近代だとあれですか、世界の中心で愛を叫ぶとかねどんなストーリーなんだろうと思いますよね。なんかやっぱりそういうね、タイトルからして引き込まれるっていうのもあるし、あるいは逆にこうタイトルはこう地味でというか、そんなに派手じゃないんだけども、作品を読んでて、あ、そういうことかとかっていう、そういうのもありますよね。夏目漱石さんのね、心とか、それからとか、タイトル自体はなんか素朴ですけども、読むと、あ、そういうことみたいなのありますし、ね、近年だとあれですよ、今会いに行きますっていうのありましたよね。あれもタイトルからどんな話なんかなと思って読んで、最後にね、こう、今会いに行きますの意味が分かった時の、もう涙が止まらなかったですけどね、やっぱりそういう付け方もありますよね。読んですごく意味が分かるっていうタイトルね。やっぱりね、こうタイトルって大事だなと思うわけですけどね。僕の好きなミステリーでもですね、例えばこうアガサ・クリスティね、そして誰もいなくなった And then there were none でしたっけね、あれももうすごいタイトルですよね、そして誰もいなくなった、またこうナイルに死す、ね、ナイルに死す、これビシッときますよね。ね、ナイル殺人事件っていう役がついてる時もあるんですけど、やっぱりナイルにシスの方がドシュンときますよ、やっぱり ね。あとアクロイド殺しとかねどんな、いやこれもインパクトすごかったな、アクロイド殺しってやっぱり字面のインパクトがもうね、すごいなと思ったし、ね、あれはこう愛国殺人って言いましたね、名探偵ポアロね、愛国殺人これも一体どんな殺人事件なんだろう、愛国殺人とかね、やっぱりタイトルがね、しびれますよね。シャーロック・ホームズシリーズもね、デビュー作のヒーローの研究、いやもう たまんないですね。ヒーローの研究ってね、なんか医薬だっていう説もあるみたいですけど、医薬でもいいんですよ。これだけなんかこうインパクトがあって、こう内容に合ってればですね。うん、でホームズシリーズは他にも、まだらの紐とかですね、うん、瀕死の探偵とかね、唇のねじれた男とかね、美しき自転車乗りとか、なんかね、こうね、いいんですね。踊る人形なんてすごく秀逸なタイトルですよね。うん、なんか一見可愛いんだけど、なんか踊る人形っていう言葉が持ってる、なんかその恐ろしさというかね、うん、ね、なんかそういうふうに思います。やっぱりタイトルってね、重要だなと思いますね。うん、ねえ、ただね、いつぐらいからかな、こう、まあ、今の全部邦題じゃないですか、こう、で、英語の元々は外国語の作品のタイトルを邦題、日本語のタイトルをつけるんだけども、90年代ぐらいからですかね、なんか映画のタイトルの邦題のセンスがどんどんなんか落ちていった気がするんですよね。昔の映画はすごくセンスが良かったと思うんです。うん、それこそね、風と共に去りぬとかですね、うん、ローマの休日とかね、うん、巡り合いとか、なんかこう日本語タイトルがすごくね良かったんですけど、なんか近年ね、こう映画の邦題がなんかセンスがない。うん、僕刑事コロンボも大好きですけど、やっぱり刑事コロンボもね、新シリーズと旧シリーズありますけども、やっぱり内容もさることながら、やっぱり旧シリーズの方はね、タイトルがやっぱりすごくいいんですよね。うん、第一作の殺人処方箋、ピシッときますよね。ね、抗争の資格とかね、うん、コロンボの上司が犯人になる、権力の墓穴とかね、ズバーンときますよ、権力の墓穴。ね、うん、あるいはサブリミナル効果をね、トリックに利用した意識の下の映像とかですね。うん、他にもね、そうだな、あ、最高傑作と言われるね、別れのワイン。これやっぱりタイトルが、日本語の邦題が素敵ですよね。うん、現代は Any Port in a Storm とかというタイトルだから、全然別れのワインじゃないんだけども、ちゃんとこの作品を見た人がですね、この作品は別れのワインだというふうにつけたんだと思うんですけどね、本当にバッチリだと思います。うん、ねえ、うん、なんかね、やっぱりこう邦題ってやっぱりセンスがすごくいいなと思うんですよね。逆にコロンボだとこう、そうね、魔術師の幻想っていうね、作品、これは手品師が犯人なんですが、これもね、邦題がすごくしゃれてて、この魔術師の幻想っていうのは、普通手品師がこうお客さんに見せる幻想っていう意味かなと思ったらですね、コロンボの最後のセリフでこのタイトルの意味が逆転するっていうね、これはもう元のタイトルを超えた素敵なタイトルの付け方だったと思いますし、うん、もちろん逆もありますよ、現代の方がいいなっていうのもあって、コロンボがね、天才と対決するやつがあるんですがね、これは、まあ、日本語タイトルは殺しの序曲なんですが、現代はバイバイスカイハイ IQ マーダーケース、さらば天才殺人事件というね、すごい洒落たタイトルがついててね、ああいいなと思うわけですがね、うん、でもやっぱりコロンボがヒットしたのは、やっぱりそのもちろん声優さんのね、演技もさることながらね、やっぱりこのセリフ回し、そしてやっぱ邦題のセンス、これ大きかったと思うんですよ、うん、それがなんかね、だんだんその日本人がつける邦題のセンスがだんだん悪くなってる気がして、ほんと90年代中頃ぐらいからなんかね、カタカナでそのまま言うようになっちゃったんですよね。クリフハンガーとかデモリションマンとかパーティカルリミテッドでしたっけ、違ってた、すいません、あとトゥルーライツとかですね、なんかカタカナでそのまま言うようになっちゃったんですよね。007とかも昔はロシアより愛を込めてとか、なんかね、いいタイトルがあったんですけどね、なんか途中からリビングデイライツとか、なんかカタカナでそのまま言うようになっちゃって、あれなんででしょうね。もちろんね、タイタニックとか、まあ、ロッキーとかまあ固有名詞だから、まあ、そのままでもいいと思うんです。うん、あと、まあ、ダイハードとかトップガンとかは、ね、あれはまあすごくキャッチだし、ダイもハードもトップもガンも外来語として日本人分かるから、分かるのはいいんだけども、分からない、ね、単語をカタカナでつけるのはどうなんだろうというふうに思いましたね。で、まあ、それのびっくりしたの最たるもんあれですよ、もうスターウォーズですよ、皆さん覚えてますか、スターウォーズ ね、昔の旧シリーズの放題は良かったですよね。スターウォーズ帝国の逆襲、エンパイアストライクスバックですかね。もう帝国逆襲っていうこの文字数、文字数というこの何ですか、画数が多い感じでズバンとこの重厚さがたまんないですけどもね、うん、それがね、皆さん覚えてます、新シリーズが始まってエピソード1ですよ、スターウォーズエピソード1ファントムメナス、なんじゃそりゃと思いませんでした、メナスって何と僕は思いましたよ。メナスって何、あれはね、なんかタイトルが、やっぱりこういう日本人にわからない単語をカタカナで言うのはどうなんだろうなと。またメナスっていう言葉があんまりかっこよくないじゃないですか、字面的にもなんか音的にも、メナスなんかこうナマスみたいだし、こうなんかナメクジみたいだし、なんかねかっこよくない、ファントムメナス、まあ、ファントムはまだわかるにしてもね、あれは何だったんでしょうかね。ね、やっぱり今までこう帝国の逆襲とか、やっぱりこうジェダイの復讐とかなんちゃらのなんちゃらで来てたので、やっぱりこうなんかうまくつけれなかったのかなと。だからファントムメナス、どういう意味で、まあ多分まだ見ぬ脅威とか忍び寄る影とか、多分そういう意味合いだと思うんだけど、なんかうまくつけれなかったのかなと、ね、それこそこうアナキン・スカイウォーカーがね登場するわけだから、こうジェダイの血脈とかね、ナイトの血脈とか、なんかね、なんかなかったのかな、なんかファントムメナスはちょっとね、と思いましたね。そうなんですよ。でそれで今年、そうそう、ね、僕の大好きなインディ・ジョーンズシリーズの第5作が公開されるんですよ。インディ・ジョーンズ、このタイトル見てみましょう。放題第1作レーダース失われたアークと、これ確かにね、レーダースは日本人にはわからない。僕もレーダースって何なんだろうと思いました。ただちゃんと失われたアーク、しかもアークはあの聖なる棺と書いてアークと漢字を振ってるので、まあギリギリわかる。レーダース失われたアーク、しかもレイダース失われたアークとこう2回伸ばすので語感もいいし、あとこうレイダースっていうこう字面がいいですよね。こうカタカナとしてすごくシャープだし、まあこうレーダーとかダースとかレースとか、なんか日本人が知ってる単語にも語感が似てるので、なんかこうレーダース失われた悪魔、これはギリギリこうありだったタイトルかなと思うんです。むしろ聖なる棺でアークと読ませてるのがすごい素敵でしたよね。でも第2作インディ・ジョーンズ魔球の伝説、これも素敵なタイトルですよね。魔球という言葉、さっきの巨頭と同じで、魔球なんて言葉ないですか、こんな単語ないですから多分ね。あの野球の魔球はあってもね、こう悪魔の宮と書いて魔球、これも多分ここで作られた単語だと思うんですが、で現代はインディアナ・ジョーンズ&ザ・テンプル・オブ・ドゥームだから、まあ、普通に訳したら悪魔の寺とか、そういう悪の寺院とか、そういう感じになると思うんですけども、その悪魔の寺っていうのをこう魔球という一つの単語に集約して、さらに伝説をつける、魔球の伝説、やっぱり当時の放題をつける人のセンスは冴えてたと思います。そして第3作ですよ、インディ・ジョーンズ最後の聖戦、これはねもう映画史に残る名放題だと思います。こんなに素晴らしい放題はめったにない。でこれもインディアナ・ジョーンズ&ザ・ラスト・クルセードだから、おそらく最後の十字軍とかそういう意味合いだと思うんですが、それをですね、最後の聖戦と、あのね、イエス・キリストの血を受けたあの聖杯をめぐる戦いだから、これは聖戦だ、人類最後の聖戦だっていうのと、まあ、インディ・ジョーンズ3部作の完結編の最後の聖戦という、いや素晴らしい放題ですね。多分一回聞いたら忘れられないですね、最後の聖戦。でそれがですよ、第4作2008年でしたっけね、皆さん覚えてますか、インディ・ジョーンズクリスタル・スカルの王国。これはどうなんでしょうね、クリスタル・スカルの王国。いやわかるんですよ、現代はインディアナ・ジョーンズ&ザ・キングダム・オブ・ザ・クリスタル・スカルだから、まあ、そのままで確かにそうなんだけど、ちょっと語感が良くないね、クリスタル・スカルの王国ちょっと長いし、ね、だからなんとかこうクリスタル・スカルをこ うまく言ってほしかったんだけど、確かに難しいですよね、これ、 水晶のドクロっていうことなんでしょうから、インディ・ジョーンズ水晶のドクロじゃちょっとあれだしね、インディ・ジョーンズドクロの水晶でもちょっとね、でもなんかクリスタルスカルの王国じゃちょっとダサかったな、タイトルとして、と僕は思います。やっぱりなんちゃらのなんちゃらで漢字2文字で来てほしかったね、やっぱりね。まあ内容的にはね、まあ、僕らが住んでる世界とは別世界の、ね、人が最後出てくるわけですから、まあ、そう考えるとなんだろうな、インディ・ジョーンズ偉人の王国とかね、偉人ってあの異なる人、偉人さんの偉人、偉人の王国とかでどうでしょうかね。普通は偉人って外国人って意味ですけど、まあ、別の意味を持たせてインディ・ジョーンズ偉人の王国とかね、何かね、何かなかったのかないいの思いつかないんだけども、難しいんだけどな、そういうことを考えたりします。で今年公開、いよいよね、インディ・ジョーンズタイトル発表されましたね。これネット見たら載ってますね、インディ・ジョーンズと運命のダイヤル。まあ悪くはないかなと思います。まあダイヤルっていうのはまあ日本人の、知ってる単語ですからね、もう英語としてもう認識してるのでね、インディアナ・ジョーンズ&ザ・ダイヤル・オブ・ザ・デスティニーとかいうタイトルなのかな、インディ・ジョーンズと運命のダイヤルと。ただこれもできればでもなんかね、漢字2文字で運命の、なんだろうな、ダイヤルをうまく漢字2文字で運命の回線、回線じゃちょっと変違うかな、ね、あるいはもうシリーズ完結編ってことで、もうインディ・ジョーンズ運命の終焉とかなんかね、そういうのにしてもよかったのかなと思ったりする。まあ内容全然知らないから勝手に言っちゃあれなんですけどね。ただね、いくつかこうネット記事見てて気になったのは、これみんなインディ・ジョーンズと運命のダイヤルって書いてあるんですよ。とが入ってるんですよ。これ正式にとが入るんですかね。これまでの、ね、インディ・ジョーンズは全部あのとは入ってなかったですから、現代はインディアナ・ジョーンズ&ザですけど、日本語の時はとは取ってたので、今回もやっぱりあのシリーズですからね、統一性を持たせてとは入れなくていいと思うんだけど、これなんでインディ・ジョーンズと運命のダイヤルってこうとが全部入ってるのかな、何なのかな、これハリー・ポッターと賢者の石みたいな感じですよね。これはこのとっていうのは正式なのかどうなのか、ちょっと分かんない。できれば外した方が僕はシリーズの統一感があっていいと思うんですけどね。まあそんなことでですね、普段講演会ではね、真面目なお話をしているの、たまにはこういうただ趣味の話をするのも楽しいもんでございますが、まあ、皆さんの好きなタイトルはあるでしょうか。では、久しぶりに生歌をやってみましょう。まあ、バレンタインということでね、バレンタインをテーマにした曲は探したら1曲だけありました。この曲は一体どんなタイトルなのか、皆さん考えてみてください。ワン、ツー、スリー、フォー。最近様子が変なのも、ゆうべ何かがあったのも、両血とんどけが嘘なのも、本当は分かっているけど、いつもと私服が違うのも、筋肉痛の原因も、助けてくれたのが君なのも分かってるけど、絶対口にしない。だって気軽に食事に誘うことと、真面目に指輪を渡すことの違いが僕にはわからないな。頭が良すぎるのも困ったもんだね。またまた知らんぷり、心はトランポリン、結構チャランポラン、恋がブランド品、あんたがグランプリ、たまにはメランコリー、もうすぐバレンタイン、さあどうすんのよ。おっと、みんなにバレずに付き合うのと、付き合ってないのにバレるのと、違いが君にはわからないのか。それも演技なのなら大したもんだね。またまた知らんぷり、心はトランポリン、結構チャランポラン、ちょっと裏
たがグランプリ、たまにはメランコリー、もうすぐバレンタイン、さあ頑張ってよ、チュルルチュチュチュチュル、チュルルチュチュチュチュル、チュルルチュチュチュチュル、知らんぷりグランプリ、チュルルチュチュチュチュル、チュルルチュチュチュチュル、チュルルチュチュチュチュル、ベンジャミン・フランクリン。
ということで、知らんぷりグランプリという曲でした。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第19回、この番組はただの趣味でお送りいたしました。皆さん頑張って冬を乗り切りましょう。また春にお会いしましょう。バイバーイ。